口のりこのほげほげラジオ。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの岸のりこです。5月の24日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。再放送を聞いてくださっている方は5月の25日月曜日です。岸のりこ、千葉県市川市出身のシンガーソングライターでございます。この番組も30分間ほげほげとお届けしてまいりたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。5月は日曜日が5回ありますのでね、最後の日曜日ではないんですけれども、あっちゅう間にもう24日かというような気持ちですが、急に寒い一昨日でしたっけ、めちゃくちゃ寒かったですよね。金曜日かな、もうなんかどうしようと思って、もうさすがに長袖ね、薄手の長袖は、着る機会ね、6月とか、梅雨の時期っていうのも寒い日ありますから、ことはあるかなとは思ったんですけれども、でもまあもうさすがにいいかなと思って結構片付けたところだったんですけど、もうちょっと厚手の T シャツっていうかの長袖があってもよかったなとか。でも上着とかもね、難しいですよね。ニュースでなんかダウンジャケット着てる方がいますとかやってましたけど、いやでもダウン、まあダウンは持ってないですけど、どのくらいの寒さかっていうのが分からなくて、着込んだところで暑かったら嫌だなとかさ思って、結構薄着で過ごしてしまいましたけどね。寒かったな。まあこの土日も結構涼しかったですよね。例年よりは低かったのかなというところではありましたが、皆様の地域はいかがだったでしょうか。私は、はい、だから半袖ね、半袖のね服が全然ないんですよ、こう普段着るような。去年もそうだったんですけど、さすがに今年は買わないとまずいなと思ってはいるんですが、なかなか買いに行くこともできないままなかなかいろんなことを買いに行くことができないままいるんですけど、やっとコンタクトを処方箋がないと買えないじゃないですか。処方箋っていうんですかね指示書っていうのがないとダメだっていうので、なかなか眼科に行くこともできなかったので、ちょっと久しぶりに眼科にやっと行けて、もうねギリギリのラインで行ったんですけど、コンタクトはね必需品なので、でまあずっと同じところに行ってたんですけども、なんだろう、全然視力変わってないみたいで、なんかもうずっと同じでね、あ結構もうこれは進行しないのかもと思って一時期まではずっともう測るたびにこうなんだろう、コンタクトの度数が増えていくというのか、増えていくというのかな、数字が増えていくんですよね。マイナスなんちゃらかんちゃらっていうのがどんどん増えていってたんですけど、なんかここ数年はずっと変わらないので、あ止まったのかな、ようやくといった感じではあるんですけど、まあ悪いは悪いんですけどね、よかったなぁと思ったりしておりますが、まあ目はね、いいに越したことは、まあ何でもそうですけどね、だってメガネ代とかコンタクト代とかかかるしね、今やなかなか裸眼で暮らせる方っていうのも少ないのかもしれないですけどもね、特にこのスマートフォン時代に突入してしまったからね、ちっちゃい子でも目悪い子は多いかもしれないですけども、気をつけて行きたいですね。もうスマホをずっと私を見ちゃうんで、これ以上悪くならないことを気をつけながらやりたいなと思ってます。まあそんなこんなで、今日5月の24日は、まあ今日はね特に何の日っていうのでお便りテーマにはしてはいないんですけども、なんかね調べたところ、ゴルフ場記念日、ゴルフ場 って行ったことないんですけど行ってみたいんですよね。ゴルフはこう大人がやるスポーツだっていうイメージのまま、もう大人になって久しいんですけど触れる機会がないままになっちゃいましたね。でもあれは腰が悪かったらできないでしょ。あと柔軟性がなくてもできないし、筋力も必要だし、結構な全身運動だなってなんか考えただけでも、そこそこの重みのあるゴルフクラブを振り回す難しいなと思ってねいるんですけど、やっぱりゴルフもどうなんだろう、昔よりも人口は少ないかもしれないですね。どうなんでしょうか。電車の中でこうゴルフバッグを持ってる人、まあでも昔からいないか出かけないなとかね、まあ、大体の方が電車じゃない車で行くんだろうけどね、ゴルフ場までは。でもゴルフクラブを持って歩くのも大変なことですよね。で、あのゴルフクラブのバッグっていうのもね、なかなかもうそれだけで高級品でしょ。やってみたいなと思ったりもするんですけど、まずは腰の柔軟性を高めないとできないなと思ったりしてますが、皆様ゴルフお好きでしょうか。日本人が日本人のために作った最初のゴルフ場は大正2年ですよ。1913年に、駒沢にあったんだそうです。あ、今もあるかもしれないけど、それかね、これはすごい気になってたんですよ。伊達巻きの日、魚のすり身を使った卵料理の一種、伊達巻きの名称由来の一つに、戦国武将の伊達政宗公が好んで食べたものだったという説があることから、卵焼きや厚焼きをはじめとした食製品事業を行っている、株式会社千日が伊達政宗公の命日にちなんで5月24日に記念日を制定しているということでございます。まあ、新暦にするとね、6月27日ということではあるんですけども、伊達巻きの名前の由来は、伊達巻きという婦人用の和服の帯に似ていることからその名がついたとの説や、普通の卵焼きよりも味や見栄えがいいことから豪華さや洒落ていることを意味する伊達に由来するとの意味もあり、正確なことは不詳となっているんだそうです。伊達巻き美味しいよね。でも伊達巻きって本当お正月のイメージしかないので、なかなか5月になんか記念日があるんだってびっくりしたんですよ。で、まあでも好きなおせちってやったしなとか思ってね、特にテーマにはできなかったんですけど、伊達巻きはね、お正月だけじゃなくて食べたいけど、あれが卵と魚だって知った時の衝撃はなかったな美味しいよね。なんか日本の人ってすごいなと思うんですけど、素晴らしいね、保存食っていうんですかね、を作ったよな。だって卵焼きとは思わないじゃない、卵のすり身とさ、伊達巻きを食べてこれは卵だなんてね思わないけどね、それからね、なんだろうな、なんかいろいろあるんですけどいろいろあるんですけどね。まあ今日は特にそのテーマにするには難しいなと思ったものですから、ふとこの時期に見るにおすすめのお花とかがあったら教えていただきたいなということでメールを頂戴しましたので読ませていただこうと思います。いつものおじさんからいただきました、ありがとうございます。のりこさんこんばんは。さつき4回目のほげラジとなりました。先週は真夏日があったり3月の気温になったり天候も不安定でしたね。確実に季節の変わり目になっている気がします。いや本当ですよね、夏日からの3月は本当に体がもう体調崩してる方すごい多かったですけど、周りにも皆さんは大丈夫でしょうか。私も喉とかはね今回平気だったんですけど、気圧の変化ですかねにやられまくりましたねなかなかしんどいなと思いましたけども、 皆様もお気をつけください。メールに戻りますと、今宵はこの時期おすすめの花というテーマですが、さつきはいろいろな花が咲いているので目を楽しませてくれますね。水無月の朝顔の前は花勝負とツツジの後のさつきや、バラが好きです。毎年この時期に同行するベランダで育てている蘭はやはり愛着がありますね。多少のズレはあっても旬の時期に開花するいろいろな花を見るのは癒されます。それでは今宵もこの辺りで、次回のホケルマラジマでごきげんようということで、ありがとうございます。素敵なあのお花の写真もつけて送ってくださいました。バラ綺麗よね。私こんなにバラって世の中に咲いてるって知らなかったというか、目にした記憶がなかったんですけど、今年こんなになんかバラを育てているお宅とか多いんだなと思って、すごいなって。バラってなんかこうアーチみたいな感じでね、やってられる方も多くて、お庭に、すごいと思って、私がやったら多分そんな風にはできないんでしょうけど、バラを育ててる方がすごい多くて、なんか近くのあのお家ではないんですけど、まあでも駐車場でバラ、結構綺麗な駐車場があって、すごいなと思って、多分ね、育ててらっしゃるんだと思うんですけどね、綺麗だなと思って見たりとかしてて、バラって難しくないのかしら。難しそう。まあ私は多分難しくない花でも咲かせられない感じがするけどなんかいいですよね。もう昔はさ、こうお花の香りっていうとバラかラベンダーかみたいな感じだったじゃないですか。香水とかさ、芳香剤とかさ、今はいろんなお花の香りのものが出てるから、こうラベンダーとかバラっていうのをあんまり嗅がなくなったなという気がするんですけど、やっぱりね、バラを見かけるととても嬉しい気持ちになるし、あ、5月なんだなバラって、って改めて思ったり、ツツジも今年すごい綺麗だなと思って、大きいツツジ、まあいわゆる普通のサイズ、今小さいツツジが綺麗でしょ、それのあのなんか種類の違いとかわかんないんですけど、ツツジはさ、昔は小学生の時は蜜を吸ってはその花はどうしていたんだろうと思うんですけどね、下校の時に、登下校の時に、あの学校の近くのツツジをあの食べてたなとか今そんなことしてる子いるのかしら、なんかみんなやってたんだけどねそういうことを思い出して、なんか思い出の花だったりしますね、ツツジは。あと私は藤が見たいなと思っているんですけど、なかなか藤を、見る機会がないですが、藤みたいね。なんか勝負か、この間なんかね見に行った、勝負じゃないな、見たいなと思った花があったんですけど、まだ咲いてなかったけど、そろそろね、いろんなものが咲き始め、もうでも暑いからね咲くのも大変ですよね。すぐお花もさ、お花、お水をさあげても吸っちゃうじゃないか。お花も生きるの大変だよなと思うんですけど、いろんなお花をまあ一年に一つでいいから覚えていきたいなと思ったりしている今日この頃でございます。ありがとうございます。そんなわけでですね、今日は早めに曲をお届けしたいなと思いますが、まあ花をテーマにした曲っていうのは、まあそんなわけで、そんなにないわけですよ。そんなにというか全然ないかな。なんせ花のことを知らないからね。で、全然関係ないんですけども、なんか今すごい食べたいなと思ったものの曲をお届けしようと思いまして、はい。岸のり子で一緒に語る花。
しいけれどほろほろ泣き虫そんな私にあなたがくれたのは冷たくて甘いキラキラカタラナおいしくってほどけてゆくよ笑った私にあなたも笑ってさ本当のことは誰もわからないプリンを失敗しちゃってできたのが
CD ですね社員食堂ハイチーズなんとか定食に収録されております。ぜひ、こちらもお手元に置いていただけたら嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。ということでこの子を今日は早めに呼びたいと思います。ほげっぴちゃん、
はいはい、みなさんこんばんは。ほげっぴです。ほげっぴは岸のりこの家に住んでいるうさぎです。さあじゃあ今日も早速行ってみましょうか。ほげっぴの
なんとかなるよ。
改めましてこんばんは、ほげっぴです。さあ、じゃあ今日もメールをもらってますから読ませてもらおうと思います。ほげっぴ姉さんこんばんは、水の口の山親父です。気温の変化が激しいですね。変動が激しいですね。水曜日は30度近くまで上がったのに、土曜日は15度止まり、本当に服装に困りますね。今更セーターや厚手の上着は出す気はないから、山親父は薄いウィンドブレーカーをザックに入れるようにしています。いや本当だよね、もうしまっちゃったものは出したくないじゃん。洗ってしまってさ、また出してさ、また洗ってしまうのって思うとさ、出したくないじゃん。だからまあちょっとね、厚めのもの、ウィンドブレーカーってやっぱ正解だよね。岸の力は持ってないけどさ、やっぱ一つ持ってるといいのかもなって思ったりします。さて、姉さんからのこの時期おすすめのお花のお話ですが、すでにアジサイは咲き始めているけど、まだ色合いが薄く、ハスはようやく伸び始めた頃で、花はもう少し咲き、今は一足早く咲いているスイレンがおすすめです。いいね、綺麗だね。一見にぷかぷか置く感じがいいよね。うちの近所では専属学園音大前のお寺で毎年この時期に見られますが、朝早すぎても閉じているし、昼に近づいても閉じてしまうし、見頃は1日のうち3時間程度ですかね。なお黄色い水蓮は虫が寄りやすく、咲いたばかりの時期しか写真映えしないですよ。そうなんだ。面白いよね、お花ってさ、なんかすごいよね。閉じたり咲いたり閉じたり咲いたりする子がいるんだもんね。そうじゃないお花もたくさんあるでしょ。だから面白いもんだなと思うんだよね。黄色いのは虫が寄りやすいっていうのは色に寄っていくのかな、それとも香りが違うのかね。なんだろう、不思議だよね。虫が好む色とか香りとかも絶対あるもんね。人もそうでしょ。人のに対しても虫がさ、好む香りだったり温度とかもあるよね、きっとね。虫好きじゃない、怖い。ところでホゲピの好きな花は何かな。花は白く小さいけど、葉は食欲も満たせそうなレンギソウなんてどうかな。山親父が子供の頃は田舎の畑で牛がむしゃむしゃよく食べていましたよ。ではまた来週。ありがとう。そうなんだ、レンギソウって食べるんだね、虫が。面白いな、牛さんってあんなに大きいのにね。なんかさ、草食動物ってすごいよね。草ってそんなに大きくなれるんだなっていつも思うんだよね。草を食べるのってだから大事だよね。だって草食動物あんなに大きいのに草でお腹を満たせるってさ、どんだけの草を食べればお腹が満たされるんだろうかと思います。まあホゲッピもそうだけどさ、好きなお花か、桜は好きだね。やっぱ桜っていうのはさ、香りもいいし可愛いし色も可愛いもんね。あとは好きなお花はあれだよ、白爪草。こないださ、岸の子が白爪草を久しぶりに見たんだって。でもさ、昔はよく花冠とかさ作ってたじゃない。今はそういうのもあんまり見かけないし、作ることもなくなっちゃったから作り方を忘れちゃったけど、どうやって作ってたんだっけなってふと思ったんだって。だから作り方を調べようと思った次第だと言っていました。みんなは作れる？花冠、あと指輪にしたりもしてたよね。かわいいよね。あとペンペングサをさ、見かけなくなったな。この話前もしたかな。ペンペングサ大好きだったんだよね。面白いじゃん、ペンペンしてて。あれがまた見かけられたらいいなと思ったりとか、タンポポはね、 でもなんかさ、最近タンポポじゃないんだけど、タンポポなのかな、すごく背の高いタンポポみたいなやつとかさ、いろいろさキョロキョロ見回すとさ、世の中にはいろんなお花が咲いてるんだなと思い知らされるよね。うん、ホゲッピもあんまりお花のことは岸のりこと同様知らないんだけど、食べることの好きだからね。だけど、食べられるお花からまずは探してみようかななんて思ったりします。さあ、お便り今日もありがとう。みんなも素敵なお花を探してみるね。見るね、見てね。お便りいつだって募集しています。宛先はきのこアトマーク fmu.co.jp、 kinoko アトマーク fmu.co.jp。 岸のりこのほげほげラジオの係まで、どうぞよろしくね。それじゃあ今夜はこの辺で、また来週ね。 See you、 ほげぴでした。ハゲピちゃんのコーナーをお届けいたしまして、この番組お別れの時間が近づいてまいりました。いや、5月も本当にあっという間に終わりに近づいているなというところでね、ドキドキしてしまいますが、来週はそうだ、 BCC がありますね、木曜日。またちょっと収録が決まり次第、お知らせしますので、そしたらお便り何度も謎も、お待ちしております。そして来週はまだ31日が日曜日ですので、こちらも、お便り、今回もねちょっと遅くなってしまったんですけど、また X でテーマなんかも発表しますので、ぜひお時間あったり、テーマが、あ、これはお便り書きやすそうだなっていうものであれば、まだ今は何も思いついてないですけどもお便り送っていただけたら嬉しいです。宛先はきのこアットマーク fmu.co.jp、 kinoko アットマーク fmu.co.jp、 岸のりこのほげほげラジオの係まで、どうぞよろしくお願いいたします。そう、なんか昨日かな、一昨日、なんか路上ライブを久しぶりに見かけまして、なんとなくこう立ち止まって、もう太田が終わるところだったんですけどね、チラシをもらって、ああ、なんかこう、いろんなことを思い出しながら、思い出した時間になりまして、まあ路上ライブをやろうということはないかもしれないですけど、やるということは今後ねないかもしれないですけど、でもそうやって進んできてやらせてもらって出会えた方がいたなとか、すごいいい時間を過ごしたな、苦しい時もあったなということをなんとなく思い出した昨日でございました。昨日、おととい、でございました。ライブが6月は13日銀座宮カフェさん、7月11日も銀座宮カフェさんでございます。詳細どちらも、出まして、ブログなどでお知らせしておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。6月はグランドピアノをしっかりと弾かせていただこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ではこの番組、また来週この時間にお会いいたしましょう。岸のりこでした。おやすみなさい。